このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの石川よしこです。
そして相方の福澤やすこです。
今日も声の高い方、かわゆいを担当する石川と、しっとり優雅な福澤さん、この2人のコンビで参りましょう。
はい、そんな2人がお届けしてまいります。今日も30分間頑張りましょう。
はい、今日も盛りだくさんですよ。
さあ、ところで石川さん、今回も小学生の女の子から石川さんに質問をいただいてます。福島区の小学4年生のゆずちゃんです。
まあ嬉しいな。どんな質問かしら。
ねえ、本当ですね。では聞いてみましょうか。
石川さん、こんにちは。福島区のゆずです。小学4年生です。質問があります。展示がある場所をどうやって見つけるのですか？それから子供の時はどんな遊びをしましたか？もう一つ質問です。色はわかりますか？
どうもありがとうございました。展示どこにあるかな、とってもいいところに気づいてくれました。ありがとうございます。展示はここにあるよっていうのがあらかじめわかっている場所が実はあります。例えば駅や様々な建物のエレベーター、これはエレベーターの外にもエレベーターの中にもあります。駅であれば駅の階段のところにある手すり、斜めになってるところじゃなくてまっすぐ平らのところね、その手すりにはこの階段はどこにつながっていますよ、例えば改札階に行きますよとか何番線ホームに行く階段ですよってことが矢印とともに実は書かれています。また最近駅ね、安全対策としてホームドアがつきましたよね。いくつかの駅でつき始めています。ホームドアのそうですね、大体は向かって左側の頭の部分というか触りやすい部分にこのホームは何方面かなんてことが書かれていることがあります。これはホームドアの形状によって展示のついている場所が様々なので必ずここだよっていうことではないんだけど、見えてる人なら展示のあのブツブツが見えるから、あそこに展示あるなって多分目で見て見つけることができるんじゃないかなと思います。あとね、とっても助かるところがお手洗いなんです。トイレの個室、最近例えばシャワー式のトイレね、乙姫とか様々な機器がトイレの中についています。これはね、ボタンがたくさんありすぎて一体どれが流すボタンなのかがわからない。だけど流すと書いてあったり、センサー式であれば手をかざすと書いてあったり、水が流れますと書いてあったりする。そんな風に実際にお水を流すボタンに点字がつき始めています。例えば気分が悪くなったりね、誰かに助けを求めたいって時には呼び出しボタンっていうのがあったりして、そこには非常とか呼び出しって書いてある。よく視覚障害の人のあるあるでね、流すボタンと非常呼び出しボタンどっちか分かんなくって、えいやと押したらどうしましたってね、おじさんの声が聞こえてきて本当に恥ずかしかったなんていうお話あるんですけど、実はそんなところにも点字がついていてすごく助かるんですよ。なんだけど、知らないところに点字がついていても、そこにどんな情報がいいものが書かれてても残念ながらここにあるっていうことがわからないと私たちは点字を使うことができません。なので点字ができたらね、ここにそういう点字の表示があるよなんていうことを教えてもらえたら嬉しいし、トイレの前についてる なんかボコボコっとしてるのはあれは点字というよりは点図といって、線でもトイレの中の様子を表していたりします。そんなことがあります。そんな石川は普段は京都ライトハウストリーリョっていうところで生活支援をしています。よろしくお願いします。
はい、ゆずちゃん分かってくれたかな。ゆずちゃんは目が見えない人のことが気になるのですね。何かきっかけがあるのかな、ちょっと理由を知りたいなとも思います。なぜなんだろう、どうしてだろうとか、いろいろなことに興味を持つことはとても大切なことですね。この番組やガイドヘルパーをさせていただいている私としては、目の見えない人のことに関心を持ってもらって本当にありがたく思っています。ゆずちゃんには石川さんが編集された本、見えない地球の暮らし方2と5000円区別封筒をお送りしますね。どちらも目が見えない人のことを理解するために役立つと思います。家族の方やお友達と一緒に読んだり使ったりしてみてくださいね。さあ、ということで今日も目に障害をお持ちの石川さんと JBS 日本福祉放送オンユーでガイドヘルパー歴6年の私福沢が2人でお届けしてまいります。石川さんと福沢が担当するなにわ体感見たことない大阪のコーナーは体感リコメンドと言います。
見える見えないに関係なく、これっていいよねなんていう情報を広く皆様にお届けしていきたいと思います。今日も私が体感する人、体感人となって情報をお届けしていきますね。
はい、お願いします。
今日はね、食べる食からいよいよ離れますよ。
あら、そうなんですね。石川さんから食を取るんですね。何をおすすめくださいますか。
今日はね、慣れるより慣れてもらう、これをおすすめしたいんです。
ん、ちょっと待って、習うより慣れろというのは聞きますけど、慣れるより慣れてもらう、
慣れるより慣れてもらう、まあ、これ石川流の標語みたいなものかな。なんか私割とこの雰囲気で生きています。
石川流の標語、標語まで作っちゃったんですね。一体どういうことですか。
これね、実はすごく助かるんですよ。
なんとなくわかりますけど、それはどんなことですか。
まあね、簡単に言うと、行きつけ作っちゃいましょうっていうことなんです。
ああ、行きつけのお店。
例えばね、私だったらなんですけど、毎日通勤する途中にしずやっていうパン屋さんがあるんですけど、このしずやさん、いろんな駅にあるんですよ。で、よくまあ気に入って使わせていただいてるんですけど、そこに行くとね、ベーカリーカフェ中で、まあ、パンを買っていただくこともできるタイプだったり、パンだけが買えるタイプだったり、まあ、店によって様々なんだけど、私が行くところはそのカフェも併設しているんです。
まあいいですね。
で、用途に合わせてカフェを利用したり、パンだけ買ったりをするわけなんだけど、行きつけになってるから、店の人が私を見たら、私の行動を言語化するというかな。
あー、なるほど、もう顔なじみになってしまうんですね。
そうなんです。例えば入り口入って、キョロキョロってしたら、あ、今日パン買いたいんじゃないの、あの人。
そう、なるほど。はい、もうすぐにわかるんですね。
わかるんです、そうじゃなくって、カフェを利用したいっていう時は、そこのカフェはカウンターで好きなものを注文してパンを焼いてくれたりもするから、レジに直行するわけですよ。キョロキョロせずに、とにかくレジの音のする方に直行しようとする動きを見たら、まさにレジこちらですと言わんばかりにですね、いらっしゃいませーの声をですね、 突然言い出してくれるっていう
かな。なるほど、うん、なんかあの想像しただけでも楽しそう、面白い、
うん、はい、レジの位置を教えるサポート、
うんうん、
で、あの例えばお客さんが何人もいらして、うん、まあ、トレイを持って、ね、あの、うん、混んでたりするとレジから飛び出してきて、どちらご利用ですかって聞いてくださることもあるし、はい、人がいないなっていう時だったら、まあ、直進、あの私得意でございますので、うん、音にめがけて突進するのは得意ですから、はい、あの人多分一人で来れるって分かってくれてるわけなんですよね、
はい、なるほど、はい、
うん、でキョロキョロの日はですね、うん、朝とキョロキョロを下をしましてですね、うん、動かないわけです。そうすると、
うん、
あのパンを陳列してくださってる方なのか、はい、まあ、レジの中にいてくださる方かわからないけど、うん、お待ちくださいの声が聞こえるんですよ。確実にこれ私に向かって言ってるなと思うんですね。
そうですよね、はい、
なので、うん、今日のおすすめは何ですか、うん、とか、うん、例えば今月のパンっていうのが静谷さんあるので、はい、今月のパンは今は何がありますかなんて風に聞いて、うん、まさかパンを全部端から端まで言ってもらうなんてことはせずに、うん、自分が欲しいであろう情報を絞り込んで質問していくんですよね、
うんうんうんうん、
で慣れてくださると、はい、あのこの間のあのパンもありますよとか、
あ
今教え今日はありますよとか、はい、この間なかったねっていうパンを教えてくださることもあるし、
うん、
行きつけって本当楽というか本当に助かっちゃいます。
そうですよね、なんかもう通貨になってしまいますもんね。好みまで覚えてくださってるような、うん、そんな感じですよね。
そうなんですよ。でこれってね、うん、多分なんだけど見えてる人もあるんじゃないかなって思うんですよね、
うんうん、あるでしょうね、
うん、なんか昭和感満載ですけど、うん、なんかあのおじさんとりあえず喫茶店入ってただ座るだけで、うんうん、いつものだけでなんかお茶の好みのコーヒー出てくるとかね。
なるほど、はいはい、うん、いつものね、
うん、
は
い
は
い、いつものすら言わない、もうとりあえず新聞取って座ったら、うん、いつもの定食出てくるみたいなノリあるじゃないですか、うんうん、
ありますあります。
そこまでとはいかないまでも、うん、あのこの方はこうなんだろうなっていうことを店員さんが覚えられてて、うん、それに対して店員さんが動かれるっていうことは、うん、あの特に障害のある方のためだけではなくって、うん、日本人のおもてなしの気持ちっていうのはなんかそんなところから、うん、こう古くから根ざしてるもんじゃないかな。
なるほどね、うん、もう暮らし方のおすすめなんですね。
そうなんです、
まあ、確かに健常者にとっては結果として行きつけの店ができて何の意識もなくいろいろ助けられたりしていますよね、うん、まあ、こうやって改めて意識するとお店の方に本当にあの感謝したくなりますよね。
そうなんです。この番組の、ね、タイトルにもあります誰もが誰かのサポーター、
うん
ね、これって例えば私が行きつけだと行くのがちょっと安心、
うん、
ドキドキ度が低くなる、
うん、
私にとっても嬉しい、
うん、
でお店にとっては行きつけにしてもらえるんだから、
うんうんうん、
他のパン屋さんじゃなくてうち来てくれるってことはリピーターなんだですよね、
うんうん、
でこれってあの売上的にも嬉しい、
うんうん、
みんなにっこりだと思うんですよね、
うんうんうん、
だからお互い様っていう考え方っていうかな、うん、思いみたいなものがこう自分が行きつけを作る、
うん、
行きつけでこうあの利用するって中で広がるし、
うん、
私ね例えばやってることがあって、
うん、
あの自分は喋れるから声に出したらいいんだろうけれども、
はい、
あのお店の方も忙しそうで、うん、接客中だったりするときに、
うん、
あのお声かけしにくいなっていう時あるんですよね、
うん、
例えばカフェを利用してもう帰りたい、
うん、
でこの時間の電車に乗りたい、
うん、
でそのタイミングを測ってる場合じゃないっていう時なんかは、はい、ジェスチャーで店員さんに向かってありがとうを伝えてるんですよ、
うん、どんなジェスチャーですか、
うん、あのありがとうっていうのはね、うん、もう本当にもうにっこり笑顔でもレジのお姉さんに満面の笑顔で、ありがとうねって、う
ん、頭を下げるんですね。
そうそうそう、はいはい、だけどベーカリーカフェってセルフだったりするから、うん、あの自分でセルフサービスでこう棚に直さなきゃならないでしょ、
うん、
でもそんなのまあ下手して危ないことになっても嫌だから、うん、ジェスチャーでこう指さして、
あ、
はい、で
指でね、あのトレイを指を指すんですね。
そう、
あ、なるほど。で手を合わせてお願いって
感じ。
そうそう、このトレー下げといてな、頼むわっていうですね。
大阪のノリですね、それは。
そうそうそう、
うんうんうん、
ね、あの向こうはもう分かってるよっていう意味だと思うんだけど、
うん、
ありがとうございましたって言う
からね、
あの合点承知だぜっていうのがそこで分かるから、うんうん、なんか私が何も放置して帰ってるわけでもない、不相応でもない、うん、ちゃんと感謝も伝えて、うん、あのまた来るねっていう雰囲気はちゃんとこう伝えながら、
はい、
うん、慣れるより慣れてもらう、
うん、
そんな場所がこう増えていくと生きやすいなというか、うん、楽だなって思います。
そうですね、まあでもそれにしても静谷さんですか、なかなか行き届いたお店ですよね。店員さんの対応がいいお店ってもう立ち寄るだけでも気持ちいいですから、まあ、障害者への気配りも行き届いているということは、まあ、きっと全体的に接客の質が高いんだと思います。まあ、本当に今日もいろいろと気づかされました。ありがとうございます。
静谷さん、カルネサンドも美味しいし、メロンパンも美味しいので、京都に来られたらぜひ立ち寄ってみてください。
はい、さてこのコーナーではお聞きいただいている視覚障害者の皆さんにも、今日のようなお店の情報や気に入って使っているもののことなどをお寄せいただきたいなと思っています。見えなくても使える、これが便利とか、こんな感じで安心していけるからこのお店を利用してますなど、おすすめの体感、理由を添えてぜひ教えてください。
私がリスナーさんに代わって情報をお届けしていきます。皆さんからのお便りお待ちしています。
はい、そうですね、特別なものでなくてもいいので、お気に入りをぜひメールでお送りください。メールアドレスは英語で radio@jbs.or.jp、 体感コーナーまでお願いします。
なにわ体感、
見たことない大阪。
さて石川さん、自己紹介でもおっしゃっていますが、石川さんの目はほとんど見えておられないんですよね。だけど外出もお買い物もどんどん行ってらっしゃいますもんね。
はい、お出かけ大好きなんでね、一人でもガイドさんと一緒でも、うん、どこにでも行っちゃいますよ。
ねえ、素晴らしい。
買い物に行く時にね、うん、使っているサービスがあるんですけど、
うん、
スーパーのサービスカウンターってご存知です、
うん、はい、はいはい、ありますね、サービスカウンター。確かに便利なサービスがあるイメージですけど、車の駐車券を発行してくれるとか、まあ、ちょっとしたラッピングをしてくれるとか、商品券なんかもそうなのかな。でも福沢の場合あまり利用した記憶がないですね。暮らしの達人の石川さんが紹介してくれるサービスって何ですか。
はい、スーパーのサービスカウンターって配達のサービスをしているところがあるんです。
そうなんですか。
これね、
はい、
スーパーによっていろいろ様々違うんですけれどもね、
うん、
私一人で行った時も、うん、ガイドさんと一緒のお買い物の時にも、
はい、
どちらの時にも実は使っています。
はい、
でこれはね、
はい、
もともとその目の見えにくいとか見えない人のためのサービスじゃなくって、
うんうん、
お買い物、そこのお店でお買い物する人たち皆さんに向けて作られているサービスです。うん、
はい、
あの例えば店によって違うんですけど、うん、買ったもの全部あの配達しますよっていう店もあれば、うんうん、
はい、
生鮮品、生ものだけはご自身でお持ち帰りください、
はい、
例えば乾物だとか、うん、重たいものだとか、うん、衛生品だけは運びます、
はい、
だとか、これはもうさまざまお店によって違います、
うん、
で午前中のお買い物であればその日の夕方に配達、
うん、
とか午後からの買い物であれば翌日の午前中に配達とか、
はい、
配達の時間も様々だったりします、
うん、
で料金も多分いろいろだと思うんですね、
はい、
例えば3000円買ったら200円とか、
はい、うん、
5000円買ったら100円で運びますよとか、うん、まあそれも様々だと思います、うん、料金とか配達内容とかその時間帯も様々だと思うんだけれども、うん、いずれにしろ配達してくれるっていうのが非常にありがたくって、うん、で例えばちょっと重たいけどこれ絶対いるし、うん、調味料とかサラダオイルとかお醤油とかね、うん、あの買っときたいなっていつもの半額だってなった時に、うんうん、でも重いしなとか今日リュックじゃないしなとかね、うん、いろんな諸事情で買えないっていうのは、うん、すごく損した気分になるんですよね。
そうですよね、確かに、うん、
そしてね、うん、買い物って結構疲れるじゃないですか。
そうですよね
結構一仕事なんですよね。
わかります、わかります。
ねえ、うん、例えば生ものは配達この店してくれるって分かってたら、うん、もう全部買ったもの預けて、うん、もう手ぶらっていうか来たままの状態で何も荷物増えてない状態で、うん、ゆっくりなんか昼間お茶できたりとか、うん、そんなのもいいじゃないですか。生もの持ってるし急いで帰らなきゃなんていうのはなんか美味しそうなケーキあそこにあるとか、うんうん、あのかき氷食べたいっていうのも我慢しなきゃならないから、うんうん、私我慢大嫌いなんで、うん、あの我慢しないためにも使えるサービス使いたいなと思って。
うわ本当にもうさすがです、石川さん。まあ先ほどね暮らしの達人なんて言いましたけども、スーパーマーケットのサービスカウンターを使いこなす、やっぱり達人ですね。まあ、石川さんの情報の多さと行動力、積極性には本当に頭が下がります。
まあね、でもスーパーごとにサービスの内容は違うから、うん、一度皆さんカウンターに寄ってみてからね、買いすぎて持って帰れないってならないようにそこだけはご注意を。
はい、そうですね。でも私もぜひ利用してみたいと思います。さて石川さん、今日の一曲は何を聴きましょう。
ザ・ブルーハーツの情熱のバラ聴きましょう。
はい、それではお願いいたします。
いつまで
から33年前、1990年にリリースされたザ・ブルーハーツの情熱のバラでした。素敵な曲ですね。石川さん、この曲にはどんな思い出があるんですか？
実はこの情熱のバラ、今年の夏、この情熱のバラを胸にですね、はい、いろんな取り組みをします。視覚リハビリテーション大会というのがありまして、はいはい、今年は金沢で開催されるんです。
そうなんですか。
そこでね、はい、レクレーションとリハビリテーションをテーマとした、はい、イベントをやります。で、このイベントに参加してくれるスタッフ、はい、実はこう目が見えない見えにくい人のために何かしたいと思って日頃お仕事をされていたり研究されていたり支援をされている方、眼科のお医者さんもいれば看護師さんもいます、盲学校の先生もいます、はい、私と同じような福祉職の人、リハビリをしている人、相談をしている人、盲学校の方、それから盲導犬協会の方、さまざまな立場の方が一緒になってで、レクリエーションをテーマに視覚リハビリテーションについて真正面から考える、そんな機会に実は胸に情熱のバラのコサージュをつけて挑戦をいたします。
うわ、素敵ですね。
この曲ね、先ほどもシンプルでいいんですよって話をしたんですけど、やはり歌詞がすごく深いんですよ、情熱の真っ赤なバラを胸に咲かせよう、花瓶に水をあげましょう、心のずっと奥の方、花瓶に水をあげるね、心のずっと奥の方にある花瓶に水をあげる、こう命の水ですよね、
はい、
悲しみや喜びやそんなものがいっぱいあるこの場所にお水をあげるのは、私、自分だったり、周りの人だったりする、そうやって花咲かせていこうじゃないの、っていうことが歌われています。まさにこの9月視覚リハビリテーション大会で挑戦する内容と重なるものだったりするんですよね。
なるほどね、本当に深いですね。
なにわ体感、
見たことない大阪。
さて、今日もいろんなエピソードがありましたが、リスナーの皆さんも日常のちょっとしたことなどをお寄せください。もちろん石川さんへの質問などもお気軽に。番組でご紹介させていただいた方には、石川さんが編集しておられる書籍、見えない地球の暮らし方2と5000円札を区別できる封筒をお送りしますので、ぜひ送り先の情報もお知らせください。メッセージはメールでお送りください。アドレスは英語でradio@jbs.or.jp、 スペルはすべてアルファベットの小文字で radio@jbs.or.jp です。この番組、なにわ体感見たことない大阪は、毎週土曜日に内容を更新してお届けしております。また過去の放送は JBS ホームページにありますオンデマンドというコンテンツからいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。そして JBS ホームページだけでなく、ツイッターでもこの番組のことやいろんな情報を発信しています。ツイッターのアカウントをお持ちの方は JBS 日本福祉放送で検索して、ぜひリツイートしてみてください。さて、今日もお別れの時間です。次回もどうぞお楽しみに。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪。お相手は石川よしこと
福沢靖子でした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。